First Thessalonians chapter 2 verses 1 through 8.
第一テサロニケの手紙2章の1節から8節。
So we'll start off with I'll read it all in English. Kyle will read it all in Japanese.
了解です。英語で全部一回読んで、その後日本語で全部読みます。
Okay, chapter 2 verse 1. For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain. But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please man, but to please God who tests our hearts. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed, God is witness. Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So, being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us.
はい、2章の1節。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは、迷いや不従順な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。またキリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころか、あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。
Alright, let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you so much for this evening.
神様、今日の夜を感謝します。
And we're looking forward, Lord, to what you want to speak to us in 1 Thessalonians tonight.
神様、第一テサロニケを通して主よ、あなたが語ろうとしていることを私たちは待ち望みます。
So we pray that you would guide myself and Kyle tonight.
メッセージを語る者、通訳をする者、主を導いてください。
That you would lead our words, Lord, by your spirit.
どうか、私たちの言葉を聖霊様導いてください。
Lord, please open up your word to us. Lord, shine your light on your word that we can understand it.
神様、主あなたの御言葉に光を照らし、そして私たちが理解できるように導いてください。
And please apply your word personally to each one of our lives, Lord.
そして私たち一人一人、個人個人の、心にこの御言葉を適用することができますように。
Thank you so much.
主あなたに感謝します。
Thank you, Lord, in Jesus' name.
感謝してイエスキリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
What a waste.
なんて無駄だ。
I was in my 20s, early 20s.
20代前半の時でした。
So it was about 2 years ago.
だいたい2年前の話ですかね。ははは。
12, 13, 14 years ago. 15 years ago. Yeah, I just turned 35.So,
そうだ、20代って15年前なんだ、そっか。
Anyways, during that time, okay, I really enjoyed photography.
その頃20代前半の時は、私すごく写真撮影を楽しんでいました。
I'd be out taking pictures all the time.
いつも外に出ては写真を撮っていました。
I was studying it as a hobby.
そして趣味として、写真をしていました。
I was working in a photo lab.
そして写真館で働いていました。
So, well, decided, you know what? I should open a business.
そこで自分はふと思ったんです。よし、ビジネスを始めよう。
So、I decided to do that, and I did that.
で、それを決め、それを始めました。
And so、I registered this business with my state.
そして、写真撮影業を登録しました。
And、
正式に、
はい、I printed off business cards.
それを正式に始め、そしてまた名刺を作り始めました。
Then I printed off these big pictures that I have taken. that had taken and mounted them and made them look nice.
そして、撮った写真をディスプレイとして、綺麗に、飾りました。
I would take those events and put them up and put my business cards out saying, hey, business here, come.Senior pictures, you know.
撮った写真などを、いくつかのイベントに持っていき、そして、写真、senior picture、この卒業の写真を撮りたい方はぜひ自分のところに来てくださいということで、ビジネス名刺なども配りました。
And so I did this over a period of time.
それらのことを、少しの間行いました。
And, well, I learned something very important.
その時に大切なことを学びました。
I don't really enjoy photography that much.
思っていたよりもそれほど自分は写真が好きではないってことに気づきました。
I like taking pictures.
写真を撮るのは好きです。
I don't like taking a million pictures.
しかしたくさんの写真を撮るのは好みません。
I like editing pictures.
写真を修復直すのが好きです。修正。
I don't like editing picture after picture after picture after picture after picture after picture.
写真を修正するのが好きなんですが、引き続き何枚も何枚も何枚も修正するのは個人的には好みません。
Actually, I also learned that I don't like taking off people's zits and fixing their teeth.
で、あと一つ学んだことは、撮った写真のその画像の人のニキビを一生懸命消すことをしたりとか、歯を歯並びをよく見せようっていうようにいろいろ修正するのもあまり好まないってことを個人的に知りました。
And so I was like, ah, I'm done, and I closed it up and I moved on.
そこで気づいたので、あ、もういいかと思ってそこをやめてそこを止めて、まあ、前に進んできました。
I mean, it was in my house, so it wasn't too hard to close it, you know. Just like, I'm done, I'm done.
店の閉店っていうのはそこまで難しいものではありませんでした。なぜなら自宅でやっていたからです。
Now, to some people, they hear that story and say, wow, that's a failed business plan right there.
それを聞いた人はもしかしたら何人かにとっては、あ、なんて話だ、失敗の話ではないかというかもしれません。
What a waste of time and energy.
なんて時間を無駄にしたんだ。そしてまた努力やエネルギーを無駄にしたのでは。
Waste of money.
事業を始める中でのお金も無駄にしたのでは。
But you know, it's interesting.
興味深いことは。
In a sense, I see that photography business as a big success.
違う面から見れば、その写真館のビジネスっていうのは、ある意味では、成功だと言えます。
Not because I had a big list of customers.
それはたくさんの依頼人であったり常連客がいたからではありません。
Not because I enjoyed actually making money.
そしてまたお金を、儲かることができるからでもありません。
No, but I learned some very important things.
その学んだこと、大切なことをそれを通して学んだんですね。
Number one,
一つ目。
Starting a business is very hard.
ビジネスを始めるっていうのは大変なことであると学びました。
Number two,
二つ目に学んだこと。
There's a whole legal side that you have to learn, and that was rough.
ビジネスを経営するっていうのは法律に従う必要があるってことですね。
But the most important thing I learned,
そして最も大切なことを学びました。
I don't want to run a photography business.
写真撮影上のビジネスをしたいとはもう思いません。
And so getting that thought out of my mind was worth all that effort.
それを見極めてそれをやめるっていうのは努力を費やすことから、救われたので本当に大切なことを学びました。もう自由なんですね。
How should we judge whether we are successful or failures?
質問ですが、私たちが成功者もしくは失敗者である、それはどのように判断しますか？どのように見極めますか？
Are we being successful in life?
私たちは生活の中で、人生の中で成功を得たものですか？
In our work?
職場でどうでしょうか？
In ministry?
ミニストリーで成功したものですか？
How do we know?
どのように判断する、どのように見極めますか？
Well, the world looks at results and decides whether it's successful or not based off the numbers.
この社会っていうのは成功してるのかどうなのかっていうのは数字を見て判断します。
Do you have a lot of people coming?
たくさんの人が来てるのか？
Are you making more money at your job?
職場でたくさんの、お金、利益を、収入を得てるのか。
Is that the way to judge success, though?
しかし、成功してるかどうかの見極めって、そのように本当に見極める、見極めれるんでしょうか。
Well, as we go through this first section of chapter
2, 2章の前半部分を今晩見ていくんですが、
we're going to kind of get a glimpse of Paul. Paul's view of what real success is.
パウロの視点から成功とはどういうものなのかってことを少し見ていきたいと思います。
See what that means for our lives.
私たちの生活の中で、人生の中で生活とはどういうものなのか。
Now, the first thing is we want to review real quick. When Paul was in Thessalonica, it was a pretty crazy time.
パウロがテサロニケにいた時っていうのは大変な時でした。
He got there.
そこに着き。
After a lot of persecution,
たくさんの迫害を受けて、その後にその場所に着きました。
He was only there for a short time.
そしてパウロはそこに短期間だけ滞在したんですね。
Now again, we don't know if that was the three weeks that some people say, or maybe six months. We don't know.
3週間なのか6ヶ月なのか、いろんな、解釈がありますが。
But as people started getting saved,
人々が救われていく中で、
some Jews in the city that refused to believe the message.
何人かのユダヤ人たちはその福音を、拒みました。
They started to cause problems.
拒んだユダヤ人たちはそこで問題を起こしていきます。
And they started an uproar.
そこで、暴動を起こしていきます。
Saying, Paul, he's bringing us a new king. We don't have another king but Caesar.
パウロは新しい王様をこの場所に、迎え入れようとしている、私たちの拝んでいる、私たちが礼拝している王様はカエサルであるという大臣たちが言ってきます。
And so then suddenly the city's in a big fiasco. It's in an uproar. It's all crazy.
そのため大きな暴動が起きてしまいました。
And Paul's about to get arrested and possibly killed.
そこでパウロは捕らえられて殺されようというするような寸前でした。
And so, well, the believers in Thessalonica got him out of there fast.
そのためテサロニケの、クリスチャンの人々はパウロをその場所から脱出させました。
So, well, he was again only in Thessalonica for a short time.
なのでパウロはテサロニケに滞在した時間が本当に、短い期間でした。
It was a very crazy time.
そして大変な時でもありました。
And he left way earlier than he wanted to.
そしてパウロは彼が望んでいた、時、時間よりも早めにその場所を去らなければなりませんでした。
And of course, that kind of situation would bring questions or doubts into the minds of the believers in Thessalonica.
そのようなことが起きた時というのは、テサロニケにいる信者たちは、不信感を覚えたり、信仰が不安定になってもしょうがないかと思われます。
You know, why did, if Paul just came and suddenly there's all these problems, what is Paul the reason for all these problems?
パウロが来てそこで問題が生じて、この問題はパウロ が来たがゆえに起きてしまった、ことなのか。
He took off.
パウロが来たけど、だけどすぐに彼は、去ってしまった。
And people might have been saying, telling them, hey, your Paul took off, man. He probably is trying to rip you guys off.
そうすると周りの人々がもしかしたら、セサロニケのクリスチャンの人たちに、パウロはあなた方を置いて逃げていったんだよ、あなた方から何らかの益を受けようとしていたんだよって言ってきます。
Well, as we look at chapter 2 and chapter 3, there's a bit of emotion that comes into this letter.
2章と3章を読んでいく中で少し感情的部分が出てきます。
But as we start verse 1 in chapter 2, it says, For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain.
2章の一節で、兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでしたと言ってます。
Now, in vain is literally empty.
無駄っていうのは空っぽっていうことですよね。
We would say it wasn't a failure.It wasn't pointless or a waste of time.
ここでは私たちがそこに行ったことは無駄ではなかった、虚しいことではなかった、空っぽの失敗な時ではなかったと言っています。
Now, if we look, if we judge Paul's ministry in Thessalonica by the results, we might think that he wasted his time.
テサロニケでのパウロのミニストリーのこの結果だけを見たのであれば、それはパウロのこのやったことっていうのは無駄ではないのかなって、思うかもしれません。
Yes, people got saved. Quite a few people got saved there.
そうですね。多くの者が、パウロを通して救われました。
But Paul couldn't be there very long at all.
しかしながらパウロはそこに、長い期間滞在することができませんでした。
So from one side, it's like, man, you ran too fast, Paul.
なので周りから見るともしかしたらパウロはその場所を早く離れてしまったって思うかもしれません。
On another side, there would have been rumors going around about him since, you know, it was a big city uproar that happened.
でここで大きな暴動が起きたので、いろんなこの噂っていうのが広まっていたと思われます。
パウロは悪い
評判を置いていってしまった。悪い評判でその場所を離れてしまった。町の半分の人々はパウロは問題を起こしたものだと思っているかもしれません。
So looking at the results can kind of make you depressed.
なのでここでのまあ結果を見てしまうと少しまあ落胆してしまいがちです。
And is it interesting that there's times when, you know, we're doing all we can to follow God in, let's say, our workplace?
例えば私たちが一生懸命職場で、神様についていこうと、神様に従おうと頑張るわけですよね。
And then it seems like from every angle we are being attacked and we become the problem of the workplace?
しかしそうしてしまうと、なぜか周りでこのまあ、問題が起きて自分自身がその問題を起こしているのではないかと思うわけです。
And it's easy to look at that like, man, I'm working hard, but no one likes me. I must not be doing a good job.
自分は一生懸命頑張っているのに周りの人は自分のことを好いてくれない。自分はちゃんと仕事ができていないのではないかと思ってしまうわけですよ。
Oh, man.
はあ、もう。
はあ、もう。Right?No, sometimes, you know, you get a job and then you're the light and so everybody tries to shut you down because you're too bright because Jesus is in you.
時々、職場で一生懸命頑張っている中で神様あなたを光として用いてあなたが光を放とうとすると周りの人々はその光を閉ざそうとしてあなたに攻撃してくることもあるでしょう。
So Paul's really clear here. Verse 1, he says, hey,It was not a waste of time for us to come to you guys.
パウロはここで私たちがあなた方のところに来たのは無駄ではなかったと一節で言っています。
Now with the rest of the verses, we can see kind of the reasons why he says that this was not a waste.
なぜ無駄ではなかったのかという理由がその後半から書かれてます。
You could say that we see three characteristics of Paul and his team.
パウロと一緒にいる者たちの何？
We see three characteristics.
三つのこの特徴性質を見ることができます。
Alright, so take a look at verse
2. 2節を見てください。
It says, But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict.
2節、ご承知のように私たちはまずフィリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。
Now, this is where I need to ask. Did you do your homework?
はい、ここで皆さんに質問です。宿題やりましたか？
All right, I'm not going to take too much time remembering the homework, okay?
宿題に関してたくさん時間を取りたくありませんが、
But he mentions that something happened at Philippi.
ここを2節を見てわかること、ピリピで何かが起きたってことですよね。
Okay, what in the world? Why are we talking about Philippi when we're talking to the Thessalonians?
テサロニケに対しての手紙なんですが、にもかかわらず、なぜここでピリピのことが書かれてるんでしょうか？
Who can tell me what happened at Philippi?
ピリピで何が起きたか、分かち合ってくれる方いらっしゃいますかね？
ロイヤに言われた that he was thrown in prison, okay? Okay, very good, very good.あ、そうか。Okay, what else happened at Philippi?
他に何が起きましたか？
There's a lot of pieces to this puzzle.
たくさんの部分があるかと思いますが。
Okay, he met Lydia there, right?
リディアという人に出会いました。
Very good, very good. Okay. All right, what else happened at Philippi?
ピリピで何が起きましたか？
Jamie.
はい、若い女奴隷がいたんですが、その若い女奴隷は悪霊に疲れていて、この占いを行っていたんですね。その彼女を見たときにパウロた パウロは彼女についていた悪霊を追い出し、その結果、そのこの者たちが、その町から出ていけというようにですね、言ったり、そしてまた、その悪霊を追い出したがゆえに、訴えられて、そして、牢屋に入れられるということが起きた。
All right. Wow, we're good, right?That was a good explanation. Could you hear the explanation back there?
使徒の働き16章の19節から39節に書かれていましたが、
はい。Okay. Now, what happened after he was thrown in prison?
じゃあ質問です。牢屋に入れられたと先ほどおっしゃっていましたが、じゃあ入れられた後何が起きたか、はい。
Yes, Jung Ho. Oh. All right, Yuko.
Converted.
Mm-hmm. Remember the Philippian jailer, right?
Right. そうですね。監視、この刑務所を守る人、ガードマンがいるんですが、そのものが救われたんですね。
So they're beaten and they're stripped of their clothes, beaten and then thrown in prison, put in shackles so they can't move.
パウロは捕らえられて、鞭打たれ、そして足かせ、この足にこのまあ手錠みたいなのをつなげられて牢屋に入れられるわけですよね。
And then Paul and Silas there in the prison, they're praising God in the middle of the night.
刑務所に入れられている中、この真夜中の頃、パウロとシラスは神に賛美を捧げていました。
Suddenly an earthquake happens.
すると地震が起きた。
All the doors open, all the shackles fall off.
地震が起きて扉が開き、そしてみんなの鎖が取れた。
The jailer, the jailkeeper, he runs out and sees everything and he tries to kill himself.
目を覚ました監視は、その光景を見て、自分自身を剣で、抜いて自殺しようとしました。
Paul yells out, "Stop! We're here!"
そこでパウロは大声で、やめなさい、自分自身を殺してはならないと止めます。
And he says, "Oh man, what do I need to do to be saved? How can I be saved?"
秘密ガードマンだよね。
The guardman, yeah.
するそれを聞いたガードマン、この刑務所を見る監視はですね、どうやったら私たちは救われますかと使徒の働き16章の30節で聞きます。
そして
刑務所のこの監視は救われ、そして家族も救われていった。家族も救われ、そして洗礼を受けます。
And well, he takes care of Paul and Silas and cleans up their wounds and everything because they were looking pretty bad.
その後その監視たちは、パウロとシラスの傷を洗いました。
Now, finally, the authorities say, okay, just let him go.
そうすると夜が明けるとこの長官が、この者たちを釈放せよと言いました。
And Paul's furious.
パウロはその後、怒りを持ちました。
Because they had beaten a Roman citizen without any reason.
37節によると、彼らはローマ人であるパウロたちを取り調べもせずに鞭打ちにした。
Well, the authorities come, they apologize, and then they say, okay, get out of here, please.
そのことを知った長官たちは、謝り、そして早くこの場所を、から出て行ってくれるようにと39節で頼んでるんですね。
And then that's when Paul and Silas and the team come down to Thessalonica.
この話の後に、パウロたちは、テサロニケへ行きました。
Now,The second question is, why would Paul bring this up here in this letter?
では次の質問は、そのピリピで起きた出来事のことをなぜここ2章の2節でパウロは述べてるんですか?
Anybody get an answer for that?
なぜパウロが2節においてピリピでの出来事を述べてるんでしょうか?
Anyone at all?
はい、誰か。なぜそのことを述べているのかというと、自分たちは人々の名誉であった自分自身の利益むさぼりのために、あなた方に福音を伝えたのではないということを伝えるため。
Doing what? Okay, okay, yeah, yeah, okay. Yes.
福音を述べ伝えているのは自分自身のこの利益のためではなく、その、 福音を伝えているのは神に委ねられたから、そのことを伝えているということを人々に今明らかにするために2節のことを述べたということですね。
Absolutely. Absolutely.
そうです。
I agree. Because here he is coming into Thessalonica all beaten up and bruised, swollen eyes, I'm sure, and just not looking very good.
パウロたちがテサロニケに着いた時っていうのは鞭に打たれた後で、なので、目が傷んでたりとか体に いろんな傷があったと思います。その中の状態でパウロはここに足を運んでるわけですよね。
Now, if he came in like that, and if he was just teaching a false message or whatnot, why would he continue preaching after all these beatings that he had?
その、福音 を述べ伝えたがゆえに鞭打たれたんですよね。にもかかわらずこのテサロニケに来ても、この間違った教えをすることなく、ピリピでも伝えてたその福音を人々に伝えていたんですね。
Now, if I was Paul,
もし私がパウロであったならば、
maybe if you were Paul,
もしくはあなたがパウロであったならば、
after a trip in Philippi like that,
ピリピでいろんなことが起きましたよね。
I would want a real vacation.
そのようなことが起きた後って正直に今ちょっと休憩を取りたいですよね。
Because you would be hurting so bad.
もうなぜならもう痛みがあるからですよ。
And then you know that the next place you go, it might happen again when you preach.
その苦しいことを通ったからまた次のところ行った時に福音を述べ伝えたら同じように苦しむっていうことが頭をよぎるわけですよね。
もう let me take a couple months off from preaching and get some life back in me and then I'll go, you know.
福音を述べ伝えることは少しだけ休ませてくれ、休んだ後にもう一度福音を述べ伝えるからって思ってもおかしくないのかなって個人的にはもし自分がそうだったら思います。
But instead, Paul says that even after they suffered and they were shamefully treated at Philippi,It says in verse 2, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict.
2節を見てください。私たちはまずピリピで苦しみに遭いました。恥ずかしめを受けました。ですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。
They came right in and started preaching boldly.
彼らはテサロニケについてすぐに大胆に主の福音を伝えてきました。
And as they continued there and as conflict started to arise,
福音を伝えていく中で、その中で暴動が起きたとしても、
they continued to preach boldly.
それでも彼らは引き続き、大胆さを持って、でその福音を伝えてきました。
Oh, man, those guys are bold, huh?
彼ら本当に勇敢ですよね。
I'm not that bold.
だけどあなたは私たちはそこまでたくましくありませんよね。
I'm not a bold person.
自分はそんなにたくましい人物ではありません。
Ah, but notice that it's Paul says that they were bold in our God to declare.
しかしここで気づいてほしいのは2節の方で私たちの神によって私たちは大胆に神の福音を伝えた語ったと書いています。
God gave them that strength and that boldness.
つまり神様が、パウロたちにその大胆さ勇敢さを与えてくださったってことです。
They were carrying out their ministry. They were carrying out their calling and God gave them the boldness they needed to do that.
彼らは神によって委ねられた務めミニストリーを神によって大胆に勇敢に人々に伝えてきました。
That's how it works in our lives as well.
私たちの人生、生活も同じです。
See, when we're working hard for ourselves,
私たちが自分自身のために一生懸命頑張ってるならば、
as bold as we think we are, it's just us.
私たちが一生懸命頑張っていて、大胆にたくましくやっていたとしても、その焦点って自分自身に置かれてるんですよね。
I can push all I want.
一生懸命頑張ればなんとかなる。
It'll probably just lead me to getting really angry and really frustrated and getting really mean.
それをやり続けてしまうと苦味を持ってしまったり怒りやすくなってしまったり、意地悪になってしまいます。
But when you're walking the Lord's will and you know it, man, He will give you the boldness you need to accomplish what He's called you to.
しかし神様の御心のうちにいるならば神様の御心のうちに神様によって前に進んでいるのならば何て言った？必要な大胆さ、たくましさというのを主が与えてくださいます。神様が委ねたその務めを終わらせる果たすことのできるその大胆さを与えてくれます。
Whether it be at work, standing up for somebody,
それが職場であったり
When standing up for someone when everybody else is wanting to attack them.
職場の人がある特定な人に攻撃をしようとしていてもその人のために強く立つことができたりという大胆さが与えられたり
Or in life, in church, in ministry.
生活においたりミニストリーにおいたりそしてまた教会であったり
If you're walking in God's will, He will equip you with what you need.
神様の御心のうちに歩んでいるならば神様は必要な力、必要な大胆さを与えてくださいます。
So、Paul emphasizes this boldness.
なのでここでパウロは大胆さという言葉を強調して述べているんですね。As one of the evidences that the ministry in Thessalonica was not in vain. テサロニケでの、ミニストリーは決して無駄ではなかったと言っています。
All right, now let's move on here.Take a look at verses
3 and 4. 3節と4節を見てください。
For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please man, but to please God who tests our hearts.
3節と4節。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものです。委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。
Now in verse 4, it has the word in English approved. 日本語は認めた。神に認められた。
はい。
Right? That word approved, it means to be shown by testing to be genuine.
この認められるっていう言葉はですね、試され試されてそれの中で純粋であるっていうことが証明される。
How do you know that something is genuine, the real thing?
これが本当に純粋であるかどうかってどのように皆さん、判断見極めることができますか
You test it.
それを試してみることです。
So Paul's saying we've been tested by God and been shown to be genuine.
私たちは神によって、心を試されそして私たちは純粋であることを神様が証明してくださっている、
so you test things to make sure that they're the real deal.
これが本物なのかどうなのかってことを試さなければならないんですね
I happen to have a box of topo here.
なぜか僕の手元にたまたまトッポの箱があります、
okay. Now, topo is delicious.
ちなみにトッポは本当に美味しいんです
and so, but the thing is, you know, I can go to the store and I can look at this box and say, that's topo.
お店に行って、これを見るとそうだこれがトッポだと思うわけです、
Why?
なぜですか
It's got the picture.
絵見てわかるでしょトッポほらトッポさ
It's got a barcode.
バーコードもついてます
It's real.
そうなんです本物のトッポなんです
ユコ、would you mind opening this up and let's double check it?
ユコさんこれを開けてこれが本当にトッポかどうかってことを見せてください
yeah, just tear the top and open it up and we'll see what this topo looks like.
トッポがどんなものか皆さん見てみましょう
Cinnamon.
Yuko's reaction is the
best. Oh, nori, seaweed. Chinsko. Oh my goodness, is the best topo ever.
今まで素晴らしい大きなトッポですね。
I thought I just told her off the shelf.
When you're here, Andori, 隠してやって。
She hasn't seen it before, so.
そうです。大晦日の時に。大晦日の時ユウコいなかったのでそうです、
huh?
興味深いですね
We can be so easily deceived.
私たちすぐに騙されてしまうんです
We look at the outside and say, that's genuine. That's the real deal.
表面的なものを見てこれは純粋だ本物だって私たちは思ってしまうんですね
you know, of course we can listen to somebody's words and say, oh yeah, that sounds right.
人の言葉を滑らかな言葉を聞いた時あそれ本当に当たってるそうだと思うわけですよ
We don't realize there's seaweed in those words.
しかしその言葉の中にはノリが入ってるとは気づきません。トッポの中にノリが入っ、わかんないもん。まあ、いいや、
so,
はい。
No, so in verse 3 we have, Paul talks about not being ingenuine. Okay.
と三節で私たちは不従順な心から出ているものではないとパウロは述べています。
There's three ways written here. They're very important.
ここで三つのこと大切な言葉が出ていますね。
Because we like to say, oh, I never lie.
自分はそうなんかついたことないよって私たち言ってしまいます。
But there's three ways of lying.
だけど。この嘘をつくには3つの方法があるんですね。
All right, so he says, for our appeal does not spring from, number one, error.
私たちの勧めは迷いから出ているものではなく。
Which would be a false message.
この、 迷いから出てるのではなくっていうのは偽りの教えってことですね。
Or a message that is taken to an extreme, the wrong direction and gone left the truth.
真実か離れてしまった間違った教え。
Giving out a lie or false hope.
嘘であったり間違った教えであったり、false hope、偽物の希望望み。
False promises.
偽りの約束。
Of course, the reason for those would be to get results, right?
なぜそのようなことを人々はしてしまうのか、それは結果を得ようとしてしまうからですね。
Okay, but then he says that it wasn't springing from impurity.
私たちの勧めは迷いから出たものでもなく、不従順な心から出たものでもありませんと言います。
We could call that an evil motive.
不従順な心っていうのは、evil motive.この悪い動機、間違った動機。
You know, using the truth, but using it in a way to get personal gain.
真実を使いながらも自分の利益のためにそのことを伝えていた。
Of course, trying to get results.
そのなぜそれをしたのか、それは何らかの結果を自分のものにしようとしていたがゆえ。
And then, well, the third one here in verse 3.It says it was, does not spring from any attempt to deceive.
そして引き続き3節で私たちの勧めは騙し事でもありません。
So a sinful method.
騙し事でもない。
Okay, so like I want to do this. This is a good thing, but I'm going to use something that's not a good thing to get here.
騙し事でもないっていうのは罪のやり方、罪の方法っていうことなんですが、これを得るためにちょっとまあ正直ではないずり方法を持って物事を進めて自分の欲しいものを手に入れようっていう、考えですね。
Of course, we use dishonest methods when we are trying to get
results. 私たちは何らかの結果を得ようとして、まあ、ずるい、インチキな、正直ではないやり方を進めようとしてしまうわけです。
So, false message.
一つ目に、私たちの勧めは迷いから出ているものではなく、
Evil motive?
不従順な心から出ているものでもなく、
Sinful method?
騙し事でもなく、罪のやり方でもなく、
okay. Paul says, we didn't use these things when we were with you.
私たちがあなたと共にいたとき、私たちは、そのやり方を行っていないとパウロは3節で述べています。
And by the way, one of the things that we learnIn the real world, right, is that you say one thing in order to mean something else.
この社会では何?
You use your words so that you say one thing, but your meaning is somewhere else.
言葉を持ってあることを述べていながらも、しかし本当は裏の意味があるってことをしてしまったりします。
Or you say what's true on the surface, but you hide what's true underneath.
表面上ではまあ本当のことを言いながらも、だけど本当のこの動機っていうのを隠してしまうってこともあります。
That's not a good habit for us.
そのような習慣を持ってるのは良くないことですよね。
Whew, so Paul says he didn't do any of those things. We weren't tricking you guys.
パウロはそのような騙し事を私たちはしていないってことを伝えています。
But rather in verse 4, just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please men, but to please God who tests our hearts.
4節で私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。
So he's saying we were genuine, we were the real thing as those approved by God.
神に認められたもので、私たちはそれにふさわしく純真な心を持って行っているということを伝えています。
And he says at the end of the verse there that we were seeking not to please man, but to please God himself.
それにふさわしく私たちは人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。
So that still connects up with Paul saying that, hey, our time with you wasn't in vain.
なのでその言葉を持ってわかることは、私たちがあなた方テサロニケとで行ったことは無駄ではないということを説明しています。
He uses the genuineness as an evidence that this ministry had purpose, that it was successful.
つまり私たちは純真な心を持って、それによってその結果、成功が伴ったということを伝えているんですね。
That's of course God desires for us to live not fake lives, but genuine lives, right?
ここで神様が求めていることっていうのは、私たちが偽りの生活を持つのではなく、純真な心を持って生活するようにと願っておられます。
Honest in word, but also honest in motive and action.
言葉を持って真実を持つ、純真になる言葉でだけではなく私たちの、行動そして私たちの動機も、フェイクではなく純真でなければなりません。
Alright, well, let's keep on going. We're going to cruise through here. Let's read verses 5 through 6.
引き続き5節から8節。まずは5節と6節。はい。
For we never came with words of flattery, as you know, nor with pretext for greed, God is witness, nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ.
5節で、ご存知の通り私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。
So Paul re-emphasizes, we didn't do these things.
パウロは私たちはこのようなことを行っていないということをもう一度伝えています。私たちはへつれの言葉を使ったりしてません。
Hey, Thessalonians, y'all have really nice shoes.
テサロニケの人々に、その靴上等だねとか褒めたりはしてません。
We didn't do ごますり。
ごますりはしてなかったと言ってますね。
He says we weren't greedy around you.
私たちはあなた方の周りでむさぼったりはしていなかった。
And we weren't seeking our own glory. We're not seeking our own fame.
口実を設けたり自分の、名誉を受けようとはしなかった。
You didn't see us taking selfies with you guys and put on Instagram.
じゃあセルフィーを撮ってわざわざその名誉を得るために Facebook に載せたりしなかった。
We weren't trying to get anything out of it. We're trying to give.
何かあなた方から得ようとしたのではなく、あなた方に与えたいと望んでいた。
So much so that, well, we'll see in verses 7 and 8.
何節と8節ね。
I'll just read these. But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you've become very dear to us.
何節と8節。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。
So we weren't flattering you.
私たちは、へつれの言葉を使ったりしなかった。
We weren't trying to get something.
あなた方から何かを得ようとはしていなかった。
We weren't trying to become famous among you.
あなた方を通して自分自身が有名になるように、名誉を受けようともしなかった。
But he says in verse 7 that we were gentle among you.
私たちはそれどころかあなた方の間で、優しく振る舞いました。
Okay, now your Bible might say that we were infants among you.
もしくは違う訳では、子供のようになったという言葉を使っているかもしれません。
I tried to ignore it, but I can't ignore it because the Bibles are split. Japanese and English are split, right?
そうなのね。
But I'm just going to give you a really simple reason why there's either infants or what's the right word? Gentle.
優しく振る舞いましたって言葉があったり、もしくは違う訳では子供のように振る舞いました。どちらかが聖書によって訳されています。
infants, gentle, they're very close in the Greek.
ギリシャ語では優しいっていう言葉と子供っていう言葉がすごく似てるんですね。
gentle is epios and infants is nepios. There's a little n in front of it.
エピオスとネピオスっていう言葉で分けられています。
And so there's you know, this group of manuscripts says it's epiosGentle.
違う訳では、写本ではエピオス、優しくって言葉が書かれてたり。
This group says it's nepios, infant.
で、違う、写本、この訳する人は、ネピオス、子供のように振る舞いって言葉を選んだり。
And we just don't know what the word was that Paul wrote in his original letter.
パウロのオリジナルの、手紙ではどれが使われているかっていうのは明確ではありません。
I personally think gentle is much more fitting for the context.
個人的には、文脈を見る中で優しく振る舞いましたって言葉が正しいのではないかなと思います。だけどもちろん多くのものがそうではないことも知っています。
Doesn't matter too much. The idea is very simple.
だけどそれが重要ではないかと思います。言いたいことはシンプルなことですね。
The idea is that, well, if infants, then we're definitely, we were innocent among you.
子供のようにという訳が当たっているのであれば、私たちあなた方の前で純粋に振る舞いましたってことですよ、要するに。
We not deceitful at all.
あなた方を騙そうとはしていなかった、純粋であったってことを伝えています。
Now, if it was gentle, he's making the point that we weren't pushing you guys.
もし優しく振る舞っていたって言葉が、解釈が当たっているのであれば、私たちはあなた方に対して強制的に無理やり物事を進めようとはしていなかったってことです。
We weren't trying to get our way so that we could get personal gain.
自分たちのやり方を考えを進めるために強制的にあなた方に進めたのではないってことですね。
Instead, he continues that, hey, we were like a nursing mother taking care of her own child, her own children.
7節、母がその子供たちを養い育てるように振る舞いましたと言っています。
Now you think of that picture.
そのこと、どのようなことかと思い浮かべれるかと思います。
Alright, well, okay. Feeding the child.
母が子供を養うように、
so feeding the word to the people at Thessalonica.
同じようにテサロニケの人々に、御言葉を、与えます。
Protecting the child.
そして子供たちを守り、
Comforting the child.
子供たちを、励まし、
And loving the child.
子供たちに愛を注ぎ、
Okay, and you may be thinking of other ones too.That come into that picture.
母がその子供たちを養い育てるようにっていろんなことが想像できるかと思います。私たちはあなた方のことを愛している、あなた方と共にいることを私たちは切に望んでいるってことを伝えているんですね。
So much so that verse 8 he says being affectionately desirous of you, just wanting to be with you, we were ready to share with you not only the gospel but of our own selves as well.
8節でこのようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。
we not only want to just do our job, which is to preach the gospel to you guys.
役目を果たすだけではなく、その役目というのは御言葉、この福音を伝えるその役目を果たすだけではなくて、
But you are so dear to us that we want to just give ourselves to you.
あなた方は私たちにとって本当に、尊いものである。だからこそ私たち自身をあなたに捧げたいっていう思いがある。
You get the idea that Paul would have gladly stayed for a long time in this city.
で、この言葉を読んでわかることは、パウロは喜んで、この場所に留まりたかったってことが読み取れるかと思います。
Maybe that's why God moved him so fast.
だからこそもしかしたら神様はパウロをその場所から、離れさせたのかもしれません。
But he had an open heart to these people in this city.
ここを読んでわかること、パウロはこのテサロニケの人々のためにこのオープンであった、心を開いていたということがわかります。
And he uses that, he shows this is evidence that our time was not wasted because look at our open hearts to you.
あなた方のところにいたその期間は無駄ではなかった。私たちの心はここまであなた方にオープンであるということを伝えています。
Wow, that means that if you find yourself going somewhere to another, you know, island or another city or whatever and becoming so attached to the people there, just loving the people there, that means that God's working there with, through you.
なので例えばあなたが、どこかに行って、その中で なんていう、
you go somewhere, let's say you go
日本語で言ってごらん。
Oh my.Can I try again? Okay. We'll
say you go to, let's say you go to Kagoshima.
You go and visit the church in Kagoshima.
Kagoshima の教会を訪ねたとしましょう。
And you find that you're just drawn to the people there.
もうなんだその人たち、そこにいる人々ともうなんか心がもう一致するわけですよ。
And you just have this desire to be with them.
その人たちともっと時間を過ごしたいっていう思いに駆られます。
You wonder how they're doing.
あの人たち元気かなと思ったり。
And you just have this connection with them. Just, wow.
なんか彼らとの関係をもっと深く持ちたいっていう、なんかそのなんだろう、この感情にとらわれるわけですよね。
That right there says that wasn't a waste of time.
そのようなその、愛があるこの感情に駆られるっていうのは、そこに足を運んだのは無駄ではなかったってことを表します。
It also shows that the Holy Spirit was working.
そして聖霊様はその場所で大きく働いていたってことを表します。
More than just going and doing whatever you planned, you suddenly had a connection with people.
ただそこに行ってやるべきことをやって、はい、終わりではなく、そこに行く中でなんだ彼らに対しての思いが溢れてくる。それが聖霊様が働いているということを表します。
Now, it took me a long time to understand this passage, what he means, the emotion behind it.
ここでパウロが彼自身のこの感情を表しているわけなんですが、それを理解するのに正直に、理解葛藤しました。
Because I'd never experienced that kind of thing.
そのようなことを私は個人的に経験したことがなかったからです。
But there is a place that this book really draws my thoughts to when I read and when I study.
しかしこの箇所を読む中である場所をなんだろうもう 思い浮かべる以外何もなかったんですね。数分だけある写真をお見せしたいと思います。この手紙を見るとこの場所をよく思い浮かべます。この場所がどこか分かる人？
No?
あれ？
No? No?
あれ？
Okay. What about this place?
じゃあこれは？あれ？
It's kind of blurry. That was
ちょっとぼやけてるけど。
Yeah! Yeah!
そうです。コンビニがない島です。行ったことがないんですけど。港で村。
So、this is Tonaki Island.
そうです。トナキ島です。Okay. 思い出した。
トナキ Island.
はい、トナキ島です。
okay.
コンビニがない島。
There's no コンビニ。There's no supermarket.
コンビニもない。スーパーも存在しないんですよ。
There's 300 and some odd people that live there.
書いてあるだけだけどね。
300人くらい。
300人の人口と言われています。本当はまあ書かれてるだけで300人はいません。
And so the reason that this place has such a spot in my heart.
自分にとってすごくこの、この村が本当に特別なんですね。なぜなら。
Because back in 2007, 2008, July.
2008年の6月、7月、ごめんなさい。
Yes. I went out here with Joshua.
この村に、ヨシュア牧師と行きました。
This is while he was Joshua the painter.
その時、一緒にいた時の当時のヨシュアはまだペイントをしているヨシュアでした。
There you go. I'm sorry.
若い。
There's like a thin guy there, so, you know,
二人とも細いね。
Don't be shocked, alright?
細い時の私を見て皆さん驚かないでください。
And so, well, we went out here. We just, you know, the Lord just spoke to me and then spoke to him like, hey, just go out there and see what happens.
神様がこの村に島に対して語ってくれて、そしてまたヨシュアさ、その中ヨシュアもそれが語られて一緒に行きました。
So we went out there, wandered around like, where should we stay? I don't know.
どうしようかってブラブラ歩きながら、どこに自分たち泊まるのかな、わかんねえって感じでした。
Like God said, the Obachan got us the last room on the island. Yes, you know. All I knew is you go out there and there's going to be Obachan. She's going to get you a room.That's all I knew when I went. So,
自分が示されたのはそこに行っておばあちゃんに会って、そのおばあちゃんが住む場所を教えてくれるっていうことだけがなんか神様に語られてたんですね。
So there was some yelling with the ojiichan, but the obachan got us the last room.
おじいちゃんに怒鳴られたんですが、あるおばあちゃんが泊まる場所を用意してくれました。
We didn't know what to do.
だけど本当に着いた時何をしたらいいか分からなかったんですね。
手元
にはヨハネの福音書を持っていました。どうしたらいいか分からないけど、まあまあ、じゃあヨハネの福音書を配ろうか。待っても人いないじゃんと思いました。
So what do you do after you do street witnessing? You go get ice cream.
Street witnessing 人いないけど。人に配ろうとしたけど人がいない。じゃあその役目終わった後何するか。そうですよ、皆さんアイスクリームを食べるんですよ。
So we found the house that had the little ice cream fridge.
で、まあ、小さいこの商店があるんですが、そこでアイスクリームを売ってるところがありました。
And so we each got the Sunday cup.
サンデーのアイスクリームを買って、
And we sat on a wall and started eating.
壁側で座ってアイスクリームを食べていました。
And then, you know, a guy starts coming by on his bicycle.
するとバイクに乗った一人の男性が現れます。
Is our chance?
あ、人だ。人が通った。何かできるかもしれないと思いました。
So we jumped up and waved him down.
壁から立ち上がり、そして手をその男性に振りました。
Then we gave him one of the Gospel of John.
そしてヨハネの福音書を彼に渡しました。
And he goes, oh. And he pulls out a Bible.
すると彼はポケットから聖書を出しました。
So anyway, so that's when we met Izuru-san.
その時にイズルさんっていう方に初めて出会います。
The only Christian on the island until he got married.
島で唯一のクリスチャンだったんですが、結婚して一人じゃなくて二人になりました。
So okay, so well, obviously that kind of experience makes that place really special.
そのような経験があったからこそなのか、本当にこの島、この場所、本当に自分にとって特別なんですね。
So we started to go back every couple months.
で何ヶ月かおきにその島に戻っていきました。
The next month I went back with Tim and we got to baptize Izuru-san.
で何度か行く中でティムを連れてイズルさんに洗礼を授けました。
Because he'd actually been praying for about 9-7 years maybe I think to be baptized for somebody to come and baptize him.
いずるさんは7年から9年の間、誰かが来てくれて自分に洗礼を授けてくれるようにって祈ってたんですね。
Oh, yeah, he got saved by reading a Bible his uncle sent him.
ちなみにおじさんが彼に聖書を送って、その聖書を一人で読む中で、救われました。で、彼は救われて、その間クリスチャンに出会うことができるようにって8年間祈り続けて、その後にクリスチャンに出会いました。
ジェシーが
若い頃と、あとジャスティンという宣教師もいましたね、あの頃。なんとか戻って。
So this here, you know, this island Tonaki.
なので、トナキ島っていう島があるんですが、
何
度か戻って、そしてまた VBS も行いました。しかし、その後に正直に、結果っていうのが、を見ることができませんでした。しかし、そこに一人の唯一のクリスチャンがいて、だからこそその人に会いたいということで、何度かそこに足を運びました。
And so that was always on my mind. Okay, I gotta make sure that I work enough to pay to go to Tonaki.
なので、そこに行った後に、トナキ島に行くためのお金を貯めようという、それがいつも頭にあったんですね、その当時。
And so the more though I wanted to go, then it seemed like God started to close all the doors.
で、そこに行きたいって思いがすごくあったのにもかかわらず、その中で神様が一つ一つの戸を閉ざしていきました。
And so, man, last time we went was what, 2012, I think. We finally went.After a while, I think Yuko, you were with us, right?
そうだね。最後に行ったの一緒じゃない？
Right? Yeah.
そうだね。最後に行ったのが Yuko と3人でトナキ島に行った時。
2012
年。
Okay, that's a long time.
本当にもう昔です。
But God just for some reason he's opening doors and then suddenly he closed doors.
神様が
戸
を開いたと思ったにかかわらず、その後にすべての戸を一つ一つ閉めていったんですね。
What's going on?
神様、何が起きてるのって正直に思いました。
What are you doing? You did so much there when we showed up and now you're closing it so we can't go back.
そこに行った時に多くのことをあなたは行ってくださったのにもかかわらず、次の戸をあなたは閉ざしてしまいました。何が起きてるんですか？
And so I hear Paul here.
なので、パウロがここで言っているこの感情っていうのは、少し私は個人的に理解できます。
But there's a reason.
だけど、そこにはちゃんとした理由があるんです。
And it's awesome because, you know, Izuru got married and now there's another Christian on the island.
イズルさんは結婚して、そのため、一人ではなく二人のクリスチャンがこの島に存在しているんです。そして、30分離れている久米島でカルバリーチャペルが、始まりました。
And they've gone over to the island a couple times.
なんとか彼らは、久米島に足を運んでくれました。
And so God's still doing his work over there.
なので、神様が引き続きその島で、その村で、御業を行ってくださっています。
But it's one of those places where if you said, hey, I'll just pay for you to live and share the gospel and stuff, where do you want to go? I'd say, Tonaki.
もし誰かが、はい、お金も時間もあげるからって誰かが、援助してくれるんだったら、自分も最初に行くのは、行きたい、住みたいなと思うのは、トナキ島です。
That's Thessalonians for Paul.
そのような思いをパウロはテサロニケの場所に対してあるんですね。
I want to go back.
そこにもう一度戻りたい。
I want to see them.
彼らに本当に会いたい。
How are they doing?
彼らどうしてるんだろう。
Are they still walking in the faith?
ちゃんと信仰を持って歩んでるかな。
You know, and so Paul has all these emotions going on as he's writing this letter.
テサロニケの人々に手紙を書いている中で、この本当に感情、彼らに対してのこの思いっていうのが溢れ出ています。
And the emotions continue all the way through chapter 3.
3章までその感情、この思いというのが綴られています。
So we're gonna have an emotional month.
なので、まあ、感情豊かな時、月を持ちたいと思います。
But hey, let's finish up.
はい、終えていきたいと思いますが、
God's placed us each where we are for a reason.
神様は私たちを目的を持って私たちを場所場所に置いてくださっているんですね。
And we can say, Lord, why did you close the door?
神様、なんで戸を閉ざされたんですかって私たち言うことができるかもしれません。
I know, but don't worry about it.
そのように言ってしまうかもしれないけど、神様、そうだね、そうだね、わかるよ。だけど、心配しなくていいんだよって主は言ってくださっています。
Now, it's easy for us to look at where we're at and look at what we're doing and just start to count the results and try to figure out, are we doing it right? Are we doing it wrong? I don't know. You know.
今置かれている場所を見て、今置かれている状況を見て、自分、正しいことをやっているのか、正しい場所に正しいことをやっているのか、わからないって思ってしまうことあるかもしれません。
But we gotta understand that success in God's eyes is not found in results or numbers or whatnot.
しかし、分かっててほしいこと、理解してほしいことは、神様の目からの成功っていうのは、表面上のものでもなく、この数であったり数字ではないんですね。
Success in God's eyes is found in faithfulness.
神様の目からの成功というのは忠実さを見ます。
That's why Paul points out these things, his boldness.
だからこそパウロこの大胆さについて述べているんですね。
And his genuineness.
そして純粋さについても述べています。
And then his open-heartedness.
そして人々に対するこのオープンな心のことを述べているんですね。
Because that was him being faithful in God's work there in Thessalonica.
テサロニケにの場所で対しての神様の御業に何て言った、忠実に行っていることを表しています。
So、for us, the same thing, faithfulness.
なので私たちにとっても大切なことは忠実さなんですね。
Whether the results are high or low.
その、結果が、高くても低かったとしても。
Verse 4 is a very important.Has a very important phrase there that we need to please God who tests our hearts.
4節を私たちは見て、神様が私たちの心を試され調べて、それを私たちは知る必要があります。
Not please people, not please ourselves.
人を喜ばせようとするのでもなく、自分自身も喜ばせようとするのではなく、それが動機ではなくて、
But to seek to please the one who knows us the most.
私たちのことをよく知ってくださっているお方を喜ばせようとするのが私たちのあるべき動機です。それをどうやってやるのか、それは忠実さを持ってやっていきます。
Him and him and
主についていって、主に従っていく。
Living in a way that pleases him.
主が喜ばれる生き方、生活をしていく。
Faithfulness in all he has called us to.
主が私たちに委ねられた、召してくださったこの一つ一つに神を喜ばせるっていう思いを持って行っていくことです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much.
神様、感謝します。
Father, we just want to, Lord, pray that you would, Lord, continue to guide us each in our lives right now.
神様、どうか私たちの歩み導いてください。
If there's any, I don't know, motive inside of us that is not pleasing to you,
もし私たちのうちにしよう、あなたが喜ばれない動機を持っているならば、
If we're doing things in a way that's not pleasing to you,
あなたが喜ばない方法で物事を進めているならば、
Even if we're speaking in a way that's not pleasing to you, Lord,
あなたが喜ばれない方法で私たちが物事を語って話したりしているならば、
we repent from that.
神様、そのことを私たちは主あなたの御前に行き悔い改めます。
I pray that Lord you'd help each one of us to seek every day to please you first.
神様、私たち毎日日々生きる中であなたを第一に喜ばせたい、あなたを第一に思うものとしてください。
To make pleasing you our only focus, not pleasing people, but first you come before everything.
人に喜ばれた、人に喜ばれるように生きるのではなくて、第一に神様、あなたに喜んでほしい、あなたが神様、あなたが喜ばれる方法で生き方をしていきたいっていう、そこに焦点を置くものとしてください。
And in that we pray that you would make us then examples of faithfulness.
そして忠実さを持っているものとして、私たちが、証となる、ものでありますように。
Thank you, Lord, for the picture, the example that we see in Paul.
パウルを通してその模範を見ることができることを感謝します。
Lord,
聖霊様、引き続き私たちを導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。